罪を償う供え物と題しまして、新井先生より説教をいただきます。
今年もアドベントに入りました。御子イエス・キリストのご降誕に感謝をし、またお祝いをするクリスマスを迎えるその備えをなしていきますが、ご承知の通り、今年は新型コロナウイルス感染症の対策のためにさまざまな制限がかかったままでございます。正確には外部から制限をかけられている、強制されているというものではありません。私たち自身がその感染症予防のためにさまざまな対策を講じたり、そのためにその一つとして愛参会なども中止をせざるを得ないという、そういう決断をするなど、残念ながら自主的にそういったさまざまな制限をかけざるを得ない、そのような状況の中にあります。それでもクリスマスをお祝いする、その気持ちをしっかり持って、そのムードを高めようとさまざまな工夫をしております。今日も予告をしておりましたツリーなどが出てまいります。後からまた説明があるかもしれませんが、みんなで祈りつつ、積極的に参加しながら備えていきたいと思います。でイエス様がこの世にくだされた、これは究極的には十字架に挙げられて、でその死によって私たちの罪が贖われるためであったと私たちは教えられ、また信じています。イエス様は十字架に挙げられて死ぬことでこの罪を贖われる。そのために私たちは永遠の罰を受けることを免れ、救いへの道が開かれる。その恵みの上に終わりの時に永遠の命に預かると約束をされました。これが私たちにとって福音、すなわち喜びの知らせであります。でそれ以前は人々は律法によって、そういう古い約束によって救われると信じておりました。エジプトに奴隷として捕らえられていたイスラエルの民がエジプトから解放され、荒れ野をさまよい始めた時に、民はモーセを通して神様から実戒を与えられました。皆さんもよくご存知の通りのこの十の戒めというのは、私たちが私たちの作り主であり、すべてを治めたもう唯一の神様を信じて、その神様によって作られた被造物である私たちみんなが、いわば達者で暮らすための最低限守りましょうという、そういう掟戒めでありました。ところが民はこの簡潔にまとめられた10のわずか10の戒めさえも守りきることはできなかったようです。唯一の神様を信じると言いながら、従うと言いながら、偶像を作って拝んでみたり、神様に全てを委ねる、信じると言いながら、目の前の困難にはすぐ打ち破れて不平不満を言い出す、まさに人間の弱さが明らかにされるようなことを繰り返してまいりました。人間の罪の歴史というのは、聖書によると天地創造の直後にまで遡ると認識をされています。最初の人間アダムとイブは楽園の中でただ一つ食べてはいけないと言われた園の中央の木の実を食べてしまいます。その時のこの二人の人に与えられた約束というのはただ一つだけだった。その実を、園の中央の実を食べてはいけないというただ一つであったのに、それさえもこの世的な誘惑の前には人間は負けてしまうと言いますか、簡単にその約束を破ってしまったのです。これは人間は罪を犯すものなのだということを象徴している出来事でありましょう。この最初の人間が罪を犯したゆえに、 人類が罪を犯すようになったとか、罪から逃れられなくなったとか、そういうことではなくて、私たちはいくら罪を犯さないように固く決意をしても、なお罪を犯さないではいられない存在なんだということを象徴していると理解します。実戒を与えられ、それでもなお罪を犯す存在であることが明らかにされた人間は、人間に神様はこれを贖う道を備えられました。それは礼拝と捧げ物です。民は幕屋を作り、そこで礼拝をし、焼き尽くす捧げ物などをいたしました。神様に対する罪は死をもって、償わなければならないとされます。しかしその通りだとすると、人間は罪を犯さないではいられませんから、みんなが滅亡してしまうということになるでしょうか。そこで人間に代わって動物の血によってあがなうということが許されます。子羊や牛、子牛、ヤギなどの動物が捧げ物としてほくられ、人間の罪のあがないとされます。ところが人間は愚かにもそのあがないの道さえ無にするような暴走をしてしまうものであります。むしろこうした祭儀を利用してと言いましょうか、神殿さえも自分たちの食い物にしたというふうにイエス様が批判するように罪を重ねていくんです。結果、差別や貧困も生み出す、非造物同士がいがみ合わないではいられない、そういう状況も作り上げる、そんなことが起こります。律法を守る、そのことによって信仰を表そうとすればするほど罪を重ねてそれを大きくしてしまうという矛盾した状態に陥ってしまったのでありましょう。そこで神様はご自身の義、すなわちご自身の正しさを示すために一人子を世に下されます。その仕方は、この一人子を世に下し、この方を十字架に上げる、そのことによって最後の犠牲の捧げ物、供え物とされました。そして被造物である人間の罪を贖い、救いをもたらすというものでした。この方、すなわちナザレのイエスを救い主キリストであると信じて告白することによって救われる、これが新しい契約、約束となって示されたわけです。同時にこの救いの技は、それまでイスラエル民族にだけもたらされるとされていたその救いの枠を超えて、神様の被造物であるすべての人にこれが及ぶということも確認されてまいります。この世が神様によって作られたと創世記は記しているのですから、当然といえば当然の結果でありましょう。神様はご自身の義によってすべての民を良しとされ救われていくんです。ですから大切なことはたった一つなんだということが分かりました。それはイエス様を信じるということでした。ローマの信徒への手紙をしたためた使徒パウロは、イエス様を信じるその信仰によって義とされる、良しとされる、つまり私たちはイエス様を信じることによって救われるんだということを強調し明らかにいたしました。さまざまな掟を守ることによって自分たちの義を獲得して、しようとしてきた者たちや、そういったものを押し付けることによって秩序を保とうとしてきた者たちにとっては、このような教え、考え方は異端的とも言えるものだったに違いないと想像します。しかしそうした当時の主流派であったユダヤ教指導者たちの信仰が様々な問題を作り上げてきた、時には差別やなどを助長した、偏見をいっぱい持った、そのことで人々を苦しめ、人間の技によって救われるものと救われないものを区別してきたという、そういう過ちを犯させた、これは主の御旨からどんどん離れていったというのは明白であります。だからこそ それらの罪さえもすべて洗い流す犠牲の捧げ物として御子イエスは世に下された。そして十字架の上で死ななければならなかったわけです。ですから私たちはイエス様を主であると告白する、救い主キリストであると告白する、そしてこの世を人として歩まれたこのキリストに倣って生きるということを志します。その行いや御言葉、その信仰の姿勢、神様に向かう姿勢、それを私たちはそれに倣って、御子に倣って歩もうと志します。ただ私たちのその歩みは不完全なものであるということは、まあ、自覚をするわけです。人間は自分の行いによっては決して良しとされないことを旧約時代の人々が身をもって証明した、そのことを私たちは思い起こします。ですから私たちもキリストに倣って生きるということを志しながらも、それは完全に成し得ないということをも自覚いたします。ただそれを仕方がないことなんだ、当たり前なのだと言って開き直るのではなく、その欠けや破れはキリストが補ってくださる、そしてその犠牲によってこの罪は清められる、救いへの道がそのことによって開かれたということを忘れてはならない。ですから私たちの手を取って携えて共に歩んでくださる方がおられるということを覚えて、これを告白し感謝するのであります。それは例えば聖餐のたびに思い起こし、深く心に刻むべきであるとパウロが教えている通りでありましょう。今私たちは困難な時を過ごしてまいります。親しく交わることがさもいけないことのような見方をされてしまう。事実、まあ、そうしなければ未知の病を広める、あるいは感染してしまうという恐れもありますから、私たちが本当に目指すものや思っていることとは違う行動を取らなければならない、そういう状況に置かれているとも言えます。私たちはこの先どうなってしまうのかという不安も抱きます。でも神様は私たちのすべてをご存知でいてくださるのですから、私たちにふさわしい逃れの道は必ず備えられるとも信じます。そのために私たちのもとに御子は下されたのであると、そのように信じるからです。不自由な中だからこそ主が世に下されたということの思いをしっかりと捉え直し、感謝の思いを新たにしながら、神様は私たちのために常に良いものを、ふさわしいものを備えてくださる、それを整えてくださると信じて、この時を過ごしてまいりたいと思います。一言祈ります。主なる御神様、このひと時を感謝いたします。御子を通してあなたの義が表された、そのことを私たちは心に刻み、感謝をしながらこの信仰を日々新たにしていくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。この時を覚えつつも共に集うことができず、それぞれの場で礼拝を捧げておられる兄弟姉妹たちの上に、どうぞあなたの豊かな恵みと祝福を増し加えてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。